世界的な映画監督スティーブン・スピルバーグは自分の回顧録を通じて幼い時代にあった思い出を一つ紹介しています。その日は体育の時間でした。先生は2人ずつペアを組んで徒競走をしようと提案しました。すると子供たちはわーという歓声とともにペアを組み始めました。ちびっこのスピルバーグも隊列の中で自分のパートナーを探すためにキョロキョロ見回しました。ところでそのクラスに障害を持った友達がいました。ちびっこのスピルバーグは望んでいませんでしたが、その日その友達とペアになりました。いよいよ走る順番になりました。ちびっこのスピルバーグはその障害者の友達と共にスタートラインに立ちました。ところでその時同じクラスの他の友達が大きな声でこう叫びました。スピルバーグを退けてしまえ、勝てるぞ。その一言は驚異的な力を発揮し始めました。クラスの友達はいつの間にか一心同体になってその弱い友達を応援し始めたからです。大衆は弱者の味方という言葉は東洋西洋お互いに共有する人間の本性の発露のようです。友達の一声で始まったその日の運動場の雰囲気はその弱い友達を中心点にクラスを一つにまとめる原動力になりました。逆に言えばちびっこのスピルバーグは本人の意思とは関係なく公共の敵になってしまいました。その瞬間ちびっこのスピルバーグはとても特別ながらも彼ららしい想像を始めました。まさにこの徒競走で負けてやるための台本を組むことです。もし自分がこのかけっこで負ければクラスの友達はみんなが幸せになるはずだ、この雰囲気を見てみろ、そうだからとわざと負けてやることはその友達に対する礼儀ではないし、どうすればいいだろう、そうだ、一本の映画のように走って見事に倒れてあげるんだ、誰にも気づかれないようにね。いよいよかけっこは始まりました。みんなが予想していた通りちびっこスピルバーグはリードし始めました。さっきまでのスタートラインでのよく通る応援の歓声はどこかに消えてしまいました。二人の間隔が離れれば離れるほど運動場には静かな石爆感すら感じられ始めました。その時ちびっこのスピルバーグは自分が計画した通り映画の一場面のように見事に転びました。すると運動場は一瞬にしてまた歓声のるつぼに変わり始めました。今まで沈黙をも守っていたクラスの友達は再び一斉に歓声を上げ障害の者の友達を応援し始めました。結局その日のかけっこはちびっこスピルバーグが望んだように障害を持った友人の勝利で終わりました。クラスの友達は歓呼しながら勝利者を木馬に乗せ、まるで凱旋将軍が錦を飾るように大声を出しながら運動場を何周か回った後、教室の中に一斉に消えてしまいました。とても蒸し暑かったその夏、その大きな運動場にはちびっこのスピルバーグ一人だけが残りました。ところが急に目から涙が流れ始めるのです。いくら拭いても拭いても流れる涙を止めることはできませんでした。ついにちびっこのスピルバーグは運動場に座り込みワンワンと泣き始めました。おそらくこのちびっこが一人で耐えるには実につらい時間だったようです。そして彼は自分の回顧録でこのように告白をします。私はその日生まれて初めてこの世の中で最も嬉しくも最も悲しい涙を流しました。最も嬉しくも最も悲しい涙。愛する教諭の皆様、もしかしてこのような涙を流したことがおありでしょうか。聖書には実にいろいろな人々が登場します。この世の中で出版した本の中で一番たくさんの人たちが登場する書物が聖書という言葉があるほどです。この聖書から涙という単語で検索をしますと計42節の御言葉が検索されるのが確認できます。全体で 31,102 節の中で42節とは本当に微々たる数字です。しかし数が少なくてもその意味と重さが浅くなったり軽くなることは絶対にありません。なぜならただ一人の涙でも神様には全部だからです。 また聖書は涙という直接的な表現をしなかっただけであり、本当に多くの人たちの涙と哀歓で成り立っているからです。私たちがよく知っているダビデも泣きました。波乱に満ちた彼の人生の中で涙を除いて彼の人生を論ずることは決して優しくないほど、彼は多くの涙と共に生きてきた人生でした。ダビデが書いた詩編は普通150編の中で73編と伝えられていますが、その詩編の一つ一つは実際にダビデの人生の壮絶な涙の告白と言っても過言ではありません。モーセも泣きました。現在のヨルダンの地にあるヌボ山の上で、彼もやはり神様の前で泣いたはずです。あれほど心の中で描いていたカナンの土地が目前にあるのに、これ以上は前進できない自分の姿の中で泣きました。何者でもなかった自分を出エジプトの歴史の真ん中に立ててくださった神様の恵みの中でも泣きました。しかし今は神様がお決めになった時であるので、死ななければならない自分の現実の前で、彼は確かに神様の前でまた泣きました。しかし私たちが指名者クラスで学んだように、マタイによる福音書17章のタボル山の事件で、今は霊になりましたが、カナン入場を許可なされる神様の愛の中で彼はもう一度泣いたはずです。使徒パウロも泣きました。そして何よりも私たちの神様もお泣きになられました。そういえば聖書は涙の行伝と言っても過言ではありません。ところが今日私たちが読んだ本文の中でも涙という単語は登場しませんが、また一人が涙を流しています。27節28節を一緒にお読みいたしましょう。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。ここにもちびっこのスピルバーグとは根本的に違いますが、公共の敵が一人登場します。彼の名はレビです。レビの親はその子が大きくなって神様と人々に素晴らしく使われることを望む気持ちで、ヘブライ式の名でレビ、ギリシャ式の名前のマタイ、つまり神様の贈り物という意味を持つ名前をつけてくれました。そして息子レビがその名前のように生きていくことをどれほど願って祈ったのか分かりません。しかし現実には叶いませんでした。むしろ彼は同族のユダヤ人たちから多くの長老と非難を受ける対象になってしまいました。彼がどんな理由で徴税になったのかは分かりませんが、彼は当時支配者であるローマ政府のために自分の同族のユダヤ人たちから多くの税金を徴収することで先頭に立ちました。もちろんその過程で自分の懐のため不法にお金を着服したことは火を見るより明らかなことです。そのような犯罪者レビに同族のユダヤ人たちの非難が水をかけるように降り注ぐのは、ひょっとするとあまりにも当然の帰結でした。想像してください。まるで日帝時代の時、韓国人が税金を強制的に集めて日本人に納めて、彼らに頼って生きる人がいるとしたら、私たちが彼を簡単に許すことができるでしょうか。そのためレビが彼自身が望んでも望んでいなくても公共の敵になってしまい、いつも彼の名前には裏切り者というタグがついてきました。そんな自分の人生を清算し、これから美しく生きてみようと努力しましたが、物質に目がくらんで長く今や慣れてしまった陰湿な罪の影から抜け出すのは決して容易なことではありませんでした。そしてある日、収税所の前で座っている彼にイエス様が短いですが断固とした口調で命令なさいました。私に従いなさい。するとレビは昔からその一言との言葉を待っていたかのようにためらわずにすぐに反応しました。本文27節の後半節を私がもう一度お読みいたします。私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。多くの方たちはこの本文から全てのことを捨てて主に従うレビの姿を通じて、時には驚きとともに深い感動を受けると思います。しかし私はそれよりはその後についてくる単語にもっと注目したいのです。それは盾と翻訳されたギリシャ語のアナスタスです。 この単語は本文で否定の過去分詞形で使われていますが、ギリシャ語では否定の過去分詞形といえば主動詞より一段階前に立つ行動を表すときに使われる表現です。すなわち従うという行動より立つという行動が先であることを意味します。普通私たちの体は脳の支配を受けています。脳の命令によって私たちの体は動きます。反対に脳の命令なしでは私たちは何もできないと言っても言い過ぎではありません。ところが今日の本文では主に従うという脳の命令が起きる前にすでにレビの体は主に向かって反応していたのです。人間の理性が同意していなかったにもかかわらずレビの心霊はもうその場から立っていたのです。それはどうしてそのようなことが可能なのでしょうか。当時修正所のあったカファルナウムは東西方向に道ができていたので自然に多くの人々が集まり交通の要衝の地として重要な位置を占めていました。イエス様も交渉街の初期にカファルナウムを宣教の拠点として選びましたから、そこをしばしば訪れながら修正所にいつも座っていたレビを何回もご覧になったことでしょう。レビもいつからか不意に自分を見つめているある視線を感じていたはずです。ところがその方の目の輝きは普通の人たちとは違いました。特にその方と時々向き合った時は話はしませんでしたが自分の心霊が崩れ落ちていくのを感じることができました。まるでルカによる福音書22章でペテロが主を3回否定した時鶏が鳴いてその瞬間イエス様の目の輝きと行き当たったペテロがひどく慟哭したようにです。それほど貧しくなるだけ貧しくなっているレビの心霊はイエス様への渇きにいつの間にか変わっていました。そのようなレビに私に従いなさいとおっしゃった私たちの主の御言葉は眠っている彼の心霊を起こして新しく引き起こすのに十分でした。この時イエス様の後ろ姿を見ながら立って追い求め始めたレビは彼の人生にAD と BC が分かれる瞬間を迎えることになったのです。そしてこれからはレビとして生きずマタイとして生きるように決心したことでしょう。その瞬間彼の目にはこの世の中で最も嬉しくも最も悲しい涙を流したことは疑う余地がありません。イエス様を通じて最も嬉しくも最も悲しい涙すなわち感謝と悔い改めの涙を流したマタイは自分の家にイエス様と友達を招待して大きな宴を張りました。しかし招待もしていない招かれざる客たちが許可もなく訪ねてきたんです。それはファリサイ派と律法学者たちでした。本文33節です。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。ファリサイ派は分離されたものという意味で旧約を聖典と考え形式と慣習を重要視した人々でした。彼らは断食とレビ記の清めの儀式を守りながら徹底的に外的な面を重視した結果律法の根本精神よりは形式主義と見せかけに陥っていた者たちでした。ところが最も大きな問題はそのような自分たちの姿が見えないほど教満になっていたことです。私たちは新年の手術礼拝を通じて3日目によみがえるというタイトルの説教を通じてイエス様が十字架の死を受け入れられた理由は神様の中で自分を客観化させたからだと学びました。そうです。どれほど素晴らしい人も神様の前でその方の視線でその方の御言葉で私たちをちゃんと客観化して見つめないと自分の罠に陥ることになり現在自分が陥っているところがどん底という事実も認知できないということです。そのようなファリサイ派がイエス様と弟子たちに飲み食いの問題で形を整えてイエス様を攻撃し始めたのです。これは結局自分たちは非常に聖なる働きをする存在としてイエス様の弟子たちは人間の 本能に寄りかかって生きる存在に追いやる計略でした。しかしイエス様は彼らの枠組みに動揺したり巻き込まれたりはせず、当時常識的に誰もが知っている婚礼の宴会の例えを挙げながら応じました。34節です。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客を断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。イエス様はファリサイ派と律法学者らが提示した断食の問題について、断食を否定したり軽く考えたり断食自体を問題にしたことはありません。周知の事実の通り、イエス様もヨハネから洗礼を受けて40日間断食をなさった経験のあるお方でした。ただイエス様は今は婚礼の宴会をしているから、ここでの断食はふさわしくないということです。どの国でも男女が愛して結婚することは皆が祝福することです。ユダヤ人たちにも例外ではありません。いいえ、むしろ彼らにとっては婚礼の宴は最も嬉しく特別な意味を持つ日と思っています。特に今提起された断食の問題も立法で決めたにもかかわらず、婚礼の宴の期間中には断食を免除されたりしなくても問題にならないのが常識でした。イエス様はこの婚礼の宴を例えに挙げながら、ファリサイ派の異議申し立てが無意味であることを指摘なされました。同時に婚礼の宴の新郎がそのイエス様自身で、ユダヤ民族があれほど待ちに待った神様の息子との出会いの場をイエス様は婚礼の宴を通じて表現したのです。それで今は節制して悲しんで断食する時期ではなく、むしろ新郎と一緒に喜んで楽しみながら共に交わる時であり、飲み食いするのは何の問題にもならないということを強調なされたのです。むしろこれほど良い日に客を迎えて断食を宣言するとしたら、それがより問題になるということです。ただ新郎であるイエス様を奪い取られるその日がやってくるから、その時には悲しみを共にすることを望まれました。しかしイエス様がメシアという認識を持っていなかったファリサイ派と律法学者たちには、彼らの目の前に救いが来ていることにもいるにもかかわらず、そのお方を見ることのできる霊的な目も、そのお方の声を聞くことのできる耳も、そのすべてに感謝する唇もありませんでした。これを別の表現にしますと、それほど彼らは自分たちの考えと固執だけでいっぱいになっているのに、自己否定は決してせずに、永遠なる神様の前で永遠に変わろうとしない合福な心までも抱いて生きているのです。ここにイエス様は2つの例えを通じて、より具体的に彼らの不当性を指摘なされます。一つ目は俗に布切れの比喩と呼ばれる新しい布切れの比喩です。この比喩からイエス様は新しい布切れで古着を縫うと洗濯するとき、その新しい布切れが急激に縮んで古着を台無しすることはもちろん、新しい服も台無しすることをお話になられ、続けて新しいブドウ酒の比喩を挙げながら、発酵するときに強烈なガスを吹き出す新しいブドウ酒は古い皮袋の中に保管した場合、結局古い皮袋が破裂して使い物にならなくなることをお話になられました。結局この2つは共に共存できないということがイエス様の御言葉です。そうおっしゃられながら38節を通じて結論を下してくださいました。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。イエス様は今日の本文から自分の教えを新しいブドウ酒で、ユダヤ教の頑固な思想を古い皮袋に例えながら、ユダヤ教が決してイエス様の教えを受け入れることのできないことを強調なさいました。言い換えれば、旺盛な生命力を持っているイエス・キリストの福音を古い皮袋のようなファリサイ派の伝統が受け入れることができないという意味です。それで古い宗教の形式を保存しようとする愚かさと無駄な努力はもうやめて、新しいブドウ酒を入れられる新しい皮袋を準備するようにというのが今日のメッセージの核心です。 それでルカは今日の本文の最後の節の39節を通じて、マタイとマルコは記録しなかった一節を私たちにさらに紹介してくれています。39節です。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのである。イエス様はどんなにご自身が新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなさいとおっしゃったとしても、彼らは相変わらず彼らの口に合い、彼らに慣れている古いものを好むだろうと忠告を加えながら、古い律法主義と形式主義に陥ったファリサイ派と律法学者たちは、イエス様を通じて伝えられ提示されている新しい永遠の命の真理を感じられないと遠回しにおっしゃったんです。愛する教諭の皆様、果たしてこの御言葉が当時ファリサイ派と律法学者たちに限った御言葉であり、2017年を生きる私たちとは全く関係のない御言葉でしょうか。もしかして私たちの生活の中でもはや慣れすぎて鈍感になってしまった罪の姿はございませんか。イエス様は私たちの人生の変化を望んでいらっしゃるのに、相変わらず諦めきれない人生の何かがあるのではございませんか。神様のものをもらわないといけないのに、相変わらず世間のもので満足し楽しんでいらっしゃいませんか。そして私たちの固執と薄っぺらの経験と知識のせいで、神様の御言葉を上の空で聞いているのではございませんか。神様は私たちに新しい服の布切れ一つをくださろうと、この地にイエス様を送られたのではありません。私たちに新しい服を着せてあげようと送られたのです。古い服を繕ってくださるために、穴の開いた靴下を繕ってくださるために、十字架の苦痛に耐えさせたのではありません。永遠の生命を与えるためにイエス様に許可なされました。ほとんど崩れかけている橋を補修してあげようとイエス様は送られたのではなく、神様の方に進んでいける新しい橋を作ってあげようと、愛する息子を私たちの代わりに十字架に釘打たれたんです。それにもかかわらず、相変わらず変化を拒否する私たちの姿があるとしたら、私たちはどんな努力をせねばならないでしょうか。3つ考えてみましょう。一つ目は、先ほど申し上げた毎日毎日私たちの視線ではない神様の視線で私たちを客観化させて眺めてみなければなりません。罪を犯した人間は変化を恐れます。そうですから、どんなことをしても自動的で安住しようとだけします。そうですから、私たちの目の前に救いが来ているにもかかわらず、それがわからないまま古いものに関心の多いファリサイ派になってしまうのです。私たちの視線で固くなった私たちを見つめないようにしましょう。むしろ私たちの希望であらせられる神様の視線で見つめてみてください。このお方を完全に仰ぎ見てより頼むとき、私たちは朝ごとに新しい主に似ていくことが可能になります。二つ目として、私たちの生活の現場で神様の証人マルティスになりましょう。今日の本文でイエス様が婚礼の宴会の比喩を挙げられました。同じ並行した聖句ではありませんが、ヨハネによる福音書2章にも、あの有名な婚礼の宴会の物語が出てきます。まさにカナの婚礼の宴会です。カナの婚礼の宴会は、イエス様がこの地で初めて行われた奇跡として、イエス様の神聖を立証する出来事です。ガリラヤのカナで婚礼の宴会が開かれました。イエス様と弟子たち、そしてイエス様の母親が参席していました。平均1週間ほど催される婚礼の宴会にブドウ酒がなくなってしまいました。そうすると、母親のマリアがブドウ酒がなくなったことをイエス様に知らせ、助けを求めました。はじめはお断りになってイエス様が、ヨハネの福音書2章7節と8節を通じて、水瓶に水をいっぱい入れなさいと命じられました。そしてすぐに、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持っていきなさいと重ねてお命じになられました。9節です。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、水がブドウ酒に変わったのです。しかしここで重要なことは、水を汲んだ召使いたちは知っていたという部分です。愛する教諭の皆様、水を汲んだ召使いたちは知っています。誰も知りませんが、 水をブドウ酒に変えられたお方がどなたか、彼らだけが知っているということです。これが奉仕の現場、働きの現場にいる人々だけが感じる神様の恵みです。もちろん奉仕の現場は骨の折れるものです。疲れもしますけれども、そこで出会う神様のお働きがあります。彼らだけが知る秘密、彼らだけが享受する神様がお許しになられる恵みがあるのです。私の個人的な話を申し上げることをご了解ください。ヤンファ人外国人宣教師墓園には、唯一の日本人である曽田海一先生がいらっしゃいます。現在私たちの教会は CBS と共同でイエスの痕跡というドキュメンタリーを制作していますが、曽田海一先生を主人公として制作を企画していた昨年の春の話です。担当の教育者でしたが、平素曽田先生に関する知識のなかった私は、ヤンファ人宣教師列伝という本に出ている曽田先生に関して記されている内容を注意深く読み始めました。ところでその本の173ページに、曽田先生の妻の滝女子に関する文章がありました。18歳の時、日本の長崎にあるキリスト教学校を卒業し、という一つの文章がありました。私は好奇心半分、期待半分で長崎にあるキリスト教関連の大学に連絡をしました。そして数日後にその大学から回答を受け取りました。卒業生の中にはそのような方はいないというものでした。それで相手の方にその地域にまた別の学校があるかを伺いました。そうするともう一つの学校があることを教えてくださり、その学校にもまた連絡を取り、滝女子について伺いました。そうするとその学校からの回答は、100年余り前は男子校だったので、私が探している女性は存在しないということでした。長崎にあるキリスト教関連の学校をすべて確認してみましたが、2カ所ともいないということが分かり、私は非常に失望しました。しかし私がなぜこんな質問を学校の関係者にしたのか分からないのですが、もう一度このように伺いました。それなら現在は長崎にはないとしても、100年余り前は長崎にあって、現在は他の場所に移った学校はありますかと尋ねました。そうするとあるということでした。それで紹介された学校に再び連絡を差し上げました。そうしたところ、過去の記録について最もよく知っている担当者が3日後に学校に出てくるということでした。私はそれでは私が本日申し上げた内容をメールに書いて学校にお送りいたしますので、その方にあらかじめお読みくださるようにしていただき、3日後に最初から話をするのではなく、ある程度の答えをいただくことができればありがたいのですがとお願い申し上げました。そして私の個人的な計算で出した数値ですが、1896年頃にその学校を卒業したものと推定されると追加して申し上げました。3日後、私は再びその学校に電話を差し上げ、担当者と通話しました。その時その担当者は私に、1896年卒業と記された滝さんの資料をメールで送りましょうと言いました。まさにその学校出身だったのです。私は神様がお働きになられているという思いがしました。そしてその後、教会の許可を得て曽田先生の痕跡を探しに日本に出張に出かけました。ところがその時も私の意思とは関係なく、曽田先生に関する唯一の書物といっても過言でない日本語で書かれた一冊の本を得ることになりました。そしてその本を地図として日本全国を回ってきました。その10日間の日程の中で、私は多くの資料を得ただけではなく、神様がお働きになられることを見ることになりました。 私があえてこの証しを申し上げる理由は、最低限曽田海一先生に関して神様が働いたことを私は知っているということです。その10日間神様がどんな働きをなされたのか、カナの婚礼の宴会で水を汲んだ召使いが知っているように私も知っているということです。この事実を本当に私が分かっているということは神様の祝福です。本当に私が分かっているならば、どうして私が神様の前で相変わらず我がを張って自己中心的な人生を生きることができるでしょうか。どうして新しくならないことがあり得るでしょうか。三つ目は、今日の冒頭でも申し上げましたように、私たちの生活の中で最も嬉しくも最も悲しい涙である感謝と悔い改めの涙を回復なされなければなりません。感謝があり悔い改めがある人生には虚満という単語が場所を占めることはできません。教友の皆様の人生の中で感謝の涙がお消えになりましたでしょうか。でなければ悔い改めの涙がこれ以上出ない方がいらっしゃいますでしょうか。私たちの中に神様に対する感謝と悔い改めが回復するとき、私たちは初めて主の中で新しくなることができ、新しい皮袋になることができます。主の前で新しい皮袋になりましょう。お祈りいたしましょう。主よ、今日の御言葉を通じて主の御前で永遠に変わろうとしない私どもの自画像に向き合わせてくださり本当に感謝します。その昔ファリサイ派と律法学者たちの姿が実際は今日を生きている私どもの姿であることも再び教え悟らせてくださり感謝いたします。私どもがこの地で生きている間に、私どもの視線ではない私どものいつも期待なされ応援してくださる父なる神様の視線で自分を見つめさせて、私どもの人生が朝ごとに新しい私たちの主に似ていくことができますように、また神様との秘密をたくさん知っている証人として私ども各自をお呼びなされましたので、人生の場所、奉仕の場所で主に会える恵みもくださり、何よりもこの世で最も嬉しくも最も悲しい涙を回復させてくださり、塩と光として任せてくださった証明をしっかりやり遂げることができますようにお助けください。イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。